お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
12月29日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。ニューサウスウェールズ州のクリス・ミンズ州首相は、今年の大晦日、シドニーでは重武装した警察官による厳戒態勢が敷かれると発表しました。15名の死者を出したボンダイのテロ事件を受け、治安対策を強化することが狙いです。一方で、ミンズ氏はシドニーの住民に対し、大晦日は予定通り祝賀を楽しむことで地域の経済を支えるよう呼びかけました。クイーンズランド州北部では今後数日間雨の降りやすい状態が続く見込みです。州北西部と熱帯域の北東部の一部では、すでに数百ミリの降雨が記録されています。気象局は、降雨のピークは今日または明日になると予測しています。クイーンズランド州警察は、電動自転車や e スクーターによる重大事故の急増を受け、住民に安全への注意を呼びかけています。同州ではクリスマスまでの50日間、電動自転車や e スクーターを対象とした大規模な取り締まりプロジェクトを行い、これにより2000件以上の罰金が課され、およそ100台の違法な電動自転車が押収されました。警察はこのプロジェクトを成功と評価する一方、クリスマスプレゼントとして電動自転車を所有する人が増えることから、今後さらに取り締まりを強化する方針だと発表しています。ウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領との会談を終えたアメリカのドナルド・トランプ大統領は、ウクライナ戦争終結の最大の障壁は領土問題であるとの認識を示しました。トランプ氏は別荘のマール・ア・ラーゴでの会談後、取材に応じ、交渉は前進しているとしつつも、ロシアが占領した土地をめぐる問題は、依然として極めて対立が激しいと述べました。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、ガザ地区での停戦をめぐるトランプ大統領との会談に向けて、アメリカ・フロリダ州へと出発しました。今年10月に発行した第一フェーズは、ガザ地区での人道支援を強化することを目的としたものでしたが、第2フェーズとなる今回の協議では、レバノンでイランが支援する武装組織ヒズボラに対する軍事行動を強化するため、アメリカの支持を求めるとみられています。一方、ガザ地区南部ハンユニスでは、今月初めに続いた豪雨や洪水の影響で、住民は厳しい寒さの中、浸水したテントや倒壊の恐れがある建物での生活を強いられていて、人道危機の深刻化が懸念されています。国連の専門家たちは、オーストラリア国内の刑務所や拘置施設における先住民の収監率を下げるため、包括的な改革を実施するよう政府に強く求めました。国連の専門家グループは、1週間にわたり国内の施設を視察した後、声明を発表しました。それによりますと、先住民女性の投獄率は非先住民女性の20倍以上に上り、また今年だけで30名以上の先住民が拘束中に死亡したということです。以上、12月29日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送、ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。